皆さんこんにちは。投資のプロが解説するトレビアチャンネル、最近のマーケット動向をサイトに解説してもらいます。今日撮影日が4月5日金曜日午前中になりますけども、今週はそこまで大きな動きはなかった感じですかね。
そうですね、まあ、株式市場というか株絡みの、はい、あの話っていうところはあまりなかったかなとは思っていて、うんうん、まあ、一方でその債券というのか、うん、あのまあ米国の金利ですけど、
はい、
まあ、長期金利とかまあ 4.3% の水準ぐらいまでは上がったりした、うん、今週まあ出てきたいろんな統計指標、まあ、米国の話ですけどね、うん、まあ、割と強くて、
はい、
年内3回の利下げって本当にできるのかなみたいな、
うんうん、
結構こんなに指標やっぱ景気強いからあのインフレちょっと落ち着いてくるのかなみたいな、
うんうん、
ところであの金利は上がったり、うん、一方でその当局者のコメントなんか見てると、まあ、コメントというかあの出てくるものバラバラなんだけど、うん、別に見方を変えるようなものじゃないよっていうコメントもあれば、うん、あのインフレが今の水準を維持しちゃうんだったら、うん、利下げ自体ちょっと疑問かもね、
そうですよね、
というコメントも出たりとか、うん、でそれでまあ昨日なんかはねそういうコメントが出たりして米株は、うんうん、あのそれで売られても利下げしないのかな。まあ、でも一方で金利はね、そんな上がってない。そのコメントを受けてむしろちょっと下がったりとかしてて。
なるほど。
で、結果、あの、為替はあのドル安にちょっとなったとか、
うん、
あの昨日の動きですけど、
ね、うん、
なんで、あの、アセットクラスによってもバラバラの動きをしてるんで、うん、まあみんな方向感ない中で、
うん、
まあ、まあちょっとね、足元のこの統計の出っ込み引っ込み、
うん、
じゃあよくわからんな、みたいなのが、まあ今週あったぐらいの話かな。うん、まあ、株のところはやっぱりそういう話、不透明さもあってのちょっと弱かった米株、
う
ん、日本株なんかもね、利食われやすいような状況、うん、まあ、今日もちょっと下がってますけどね、
はい、
いうところで、まあ、あのよくあるこの感じに戻ったというか、
うん、
結局データ次第なんだけど、うん、データに一貫性がなくなる、ない時期が来ると、
うん、どれを信じていいのや
だ、ちょっとゴニャゴニャゴニャってなっちゃう、
うんうんうん、
という、まあ、短期的にはそういう話かな。
うん、
で、ちょうどそれが今、この4月という時期で、あの、小売系の決算、企業なんか決算発表のシーズン入ってるんですけど、
はい、
まあ、日本の、ね、大企業というのか、ほとんどの企業というのは、今ちょうどこうね、決算の端境期というのか、
うん、
3月の決算の発表が5月なんで、決算発表の直前なんで、はい、特にニュースもなくて、
うん、
こう、株式市場発信のニュースが少ないというところで、うん、まあ、なぎではないけど、
うん、
ちょっとほにゃっとした一週間。
うん、
だったのかなと思いますね。で、まあ3月終わって4月入ったんで、まあずっとね、外国人の投資家の買いとか続いてて、
はい、
結構強いよみたいな話ってしてたと思うんですけど、うん、まあちょっとそのあたり、こう数字面持って調べてる人とか、
うん、
まあ、話したり、まああのね、そのレポート見たりとか、
うん、
すると、あの、まあやっぱり当然ね、買ってきてるんだけど、大体その日本株のその国別のアロケ、日本株ではグローバルで見たときに国別のね、アロケーションとかで見ると、はい、まあこれ一昔前で日本株なんてもう 3% でいいよねみたいな。
うん、
まあ要はアンダーウェイトみたいな。
うん、
で、まあそれが今何、6、7% ぐらいまで上がってきてて、まあ大体それぐらいがニュートラルな水準。
うん、
まあ、だからより日本株に部類になるんだったらもっと買ってくるし、
うん、
まあ、今だいたい6、だから間取ったら 6.5% とか、
うん、
まあ、それが水準ですね、
うん。
で、長期のね、投資家の動向なんだけど、まあ、長期というと2種類いて、まあ、ざっくり言うとね、まあ、なんか、まあ、一番有名というかあるのは年金。
そうですね。
まあ、年金、各国の年金金がそういうの買ってきますと、うん。で、まあ、これは本当にパッシブ系のものを、
うん、
まあ、買ってずっと、
基本は
長く持つと。で、もう一つは、まあ、あの、どっちかというと富裕層向けのファンドみたいな。
うん、
まあ、まあ、直接出しては年金基金じゃなくて個人で出してるみたいな、うん、個人の富裕層のファンドです、
うん、
でこの辺がまだね、あの 6.5%、6、7% の水準までまあもう行ってきてなくてないみたいで、
うん、
まあ、あのエリアによるみたいなんですけど、例えばその米国、
うん、
まあ、一番大きな米国富裕層ファンドとか、うん、あとまだ 5% ぐらいとかで、
うん、
まだちょっとビハインドしてる状態、日本株がやっぱりこんだけ強いとか、グローバルで見た時にパフォーマンスいいよねってなると自分たちの成績をラグしてくるし、
うん、
年金とか横見ても、みんなそれぐらいの水、6、7% まで持ってきてるんだったら、
うん、
そこにやっぱり引きずられてくる。
うん、
ってなると、あと1、2ポイントぐらいウェイト増やすかもしれなくて、
うんうんうん、
それのインパクトがもうそれだけでね、10兆円弱ぐらいそうなのね。まだね。
まさに聞こうと思ってたんですけど、それぐらいあるわけですね。
そうそうそう。だからもともともっと少なかったの、やっとその 5% ぐらいの水準まで上げてきたのはこの3ヶ月だったけど、うん、それをさらにもうちょっと上げなきゃいけないからって言って、うん、まあだから年末にかけて、まあもしそこまで持っていくなら、うん、まあ9兆とかね、8兆、9兆のお金入ってくるかもとか。
うん、円換算して。
そうそうそう。
ですね。はい。
で、まあこれ今米国の話ですけど、はい、欧米系、欧州系、うんとかだと、それもすでに 6% ぐらいまで上げてきてるんだけど、ただまあ、米国よりかだいぶ、
うん、
日本株のウェイト上げてるけど、それでもね、まだ、数兆円、2、3兆ぐらいの、こう、インフロがありそう、う
ん。なるほど。
で、あとアジア系、まあ、アジアといっても、まあ、中国の富裕層、華僑とかね、あっち系の人たちだとは、まあ、むしろ、中国株が嫌いですと、今。
うん、
だからまあ、習近平が嫌いなのかもしれないけど、
うん、
まあだからとにかくその中国のウェイトを極端に彼を落としたくて、その分アジアのほか、まあ日本も含めて移したいみたいな。だから彼らのターゲットはもはや 6%、7% ではなくて、9%、10% みたいな、もう日本株のウェイト、
うんうん
うん。それで言うと、まあ今7、8% ぐらいまで上がってきてるけど、あともう1ポイントぐらい上げたいみたいな。
うんうん、
なんで、総論すると、年末までね、十数兆日本株に入ってくるかもしれない。
うん、
まあ、その富裕層の行動が変わらなければ、うん、行動っていうのはターゲットが変わらなければね。
うん、
だから、まあ、この3ヶ月強かったけど、うん、別にこれを1ヶ月やれば変わりますか、そういう話じゃないんだけど、
うん、徐々にこう入ってくる可能性がある。そうそうそう。
インフローっていうのはまだお金は尽きてないかもしれない。
うんうんうん、
なっていうのは、まあ、なんかちょっとそれ聞いてて思ったところ。うん、まあ、なんで下がったところは入ってくる可能性がね、ありそうだなっていうのが、まあ、感想かな。感想というか、まあ、いろいろ話した。
日本株にとってはまだまだ、じゃあ、上がる。
まあ、外国人投資家のその行動で言うと、はい、もうこれで打ち止めですでは少なくともなさそう。っていうとこかな。
うん、
まあ、あとはそれに対してどれぐらいのね、利食いとかが国内から出るかとか。うん、まあ、そういうのはもちろんありますし、あと、根本的に、その企業の決算とか、うん、もうちょっと言うと賃上げとか。
うん、
その外国人投資家たちも、じゃあその日銀がさ、金融政策変えるとか。うんいうのどう思ってんだろうみたいな。で、
うん、
言うと、まあ、これ、まあ、当然ね、意見はいろんな意見あるんだけど、うん、やっぱりさ、その金融緩和からちょっとこうね、高波に移るというか、
うん、
緩和を引き下げ、ちょっと引き下げていくみたいな。で、言うと、やっぱりそれってネガティブな影響があるんじゃないかっていうのもいるけど、うん、一方で同じぐらいかそれ以上に、結構評価してるというか、やっと正常な金融政策に戻ってくるから、
うん、
しかもその裏付けとして賃上げが、
うん、はい。
ある。あるいはそのもうインフレ以上の賃金の上昇とか見込めるんであれば、それは全然むしろいい意味での金利の上昇というか、もしそもそも今のマイナスという状態、まあ短期のね、マイナス金利の政策自体がおかしいしっていう、まあ各国に比べれば抜群に低い金利なので、まあ、それがもう少しノーマルに戻ること自体は日本経済の復活なんじゃないのみたいなところの評価の方がまあ意外と高いみたいで、なんかそこまで金融政策の変更とかをネガティブ視はしていない。
うん、
まあだから買ってくるっていうし、だからまあ続くのかもしれない。
うん、
なとは思いますが、まあ結局その賃上げとか、それにそこから付随する日本経済のね、
うん、
その GDP とか含めた、うん、まあ究極はもう本当に企業の決算とかになってくると思いますけど、うん、そのあたりがどう見えてくるか。
そうですね。うん、そこの数字待ちってところもあるかもしれない。
うん。まあね、そうなると思っ、良くなると思ってさ、買ってはくると思うけど、そこがなんか実績見たところで、また多分どうかな。今年の来月出てくる期末のね、決算と、およびその見通し、企業の見通しってやっぱ一つの注目だし、まあ、実績的なことで言うと、9月の中間期の決算、
うん、
まだ11月くらい出るのかな。あたりで、あれみたいな。なんか、4月、今年の4月、2024年4月の賃上げから半年経ったけど、
うん、
おやおやみたいな感じになると、ちょっとその、
やっぱ日本、あれだな、
まあ、ブレーキかかるかもしれない、
うんうんうん。ちなみにそんなに大きな金額だと、あんまりイメージができないんですけど、日本株に買いましょうみたいになった時って、うん、やっぱり大企業からが 見やすいというか、あまりに小さい株だと。
まあ、そうね。個別銘柄、まあ、それファンドの結構ね、下にまでアクティブとかパッシブとかもいろいろあって、
はい、
まあ、もう本当に個別銘柄っていうよりかは、もう、さ、日経平均の先物買うところもあれば、
うんうんうん、
もう普通に ETF トピックス連動型の ETF ですとか、
うんうん、
まあ、そういうバスケットの
ものまあそうですよね
が普通だったりはするし、まあ、あるいはそういうものを作らせてそれを買うとかね、
うんうんうん、
まあ、あれば、あとはね、最近流行りでも何でもないと思うけど、まあ、日本版マグニフェセント7みたいな、
うんうん、
なんかあったじゃん、7人の侍みたいな、あの、GS が作ったのかな、
はい、おっしゃってたね、
うん、なんかそういうのを買ってきたりとか、っていうのはありそう。まあでもね、あの、なんか結構その外国人投資家的にはその話はあれだと、その日本版とか七人の侍みたいな、
はい、
トヨタとかいろいろ入ったよね、
うん、
は結構ちょっとバリエーション的に上がってきてるから、
うんうん、
なんかまあそこは若干割高感を否めないみたいな、
うん、
声もまあ一部あるようだけど、
うん、
まあ、分かりやすいよね、それも。
まあそうですね。
だからもちろんそれだけで吸収はできないだろうから、もう日本株全体。
うんうん、
入ってくるとか、
うん、
まあ、でもね、あのアクティブ運用、あの長年金はあのもう本当にそういうインデックスみたいな投資自体だけど、はい、
うん、
あの富裕層向けのファンドは一部アクティブ運用とかもあるから、
ね、
そうすると個別銘柄とかはありそう、
うん、
細かくもたくさん買って、例えば日経225じゃないけど500銘柄ちょっとずつ買うんだけど、トピックスのウェイトと同じように買ってたらさ、それはトピックスじゃんなんだけど、
うん、
あのその中で好き嫌いあるから、うん、ちょっとここの会社いいからウェイト上げ、ここの会社ウェイト上げてとか、
うん、
トピックスのウェイトをちょっといじるみたいな、
うんうんうん、
みたいなことはやってるかもしれない、
うん、じゃあね、まあ、あの個別も結構見られるってことであれば、
うん、
まあ、あのどれがいいかみたいなのはちょっと選別しとくと面白いかもしれないです
けど、まあね、そのさすがに富裕層ファンドが買ってくるとかっていう視点でのピックアップってなんか難しいと、個別銘柄ベースで難しいと思うんだけど、まあ個別のね、その超大企業とか置いといてね、
うん、
難しいと思うんですけど、結局お金がどんどん集まってくるんであれば、
うん、
個別銘柄の選定するマネーも増えていくから、
うん、
単にそのインデック ETF に入ってるとか指数に採用されてるかどうかみたいな、そういうピックアップじゃなくて、
うん、
やっぱり企業業績に結びついたその銘柄ピックっていうのをやってると面白そうな気はしてて、
うん、
まあね、今週なんかその個別のニュースがあったかで言うと、うん、あ、ニュースでももちろん個別の銘柄ってあるんだけど、
うん、
なんかね、先週みたいに例えば日産とか東急みたいな話があったり、はい、まあ、ちょっと前の青空とか、
うん、
そこまでのはなかったので、まあ決算入ってからかなとは思ってます。
うん、
で、まあ自分の持ってるというか、あれで言うと、あえて言うと、今週なんかアイフルがむちゃ調子良くて。
そうなんですよ。
なんでなんだろうね、本当。なんか不思議というか、まあ、まあ持ってて本当もうアイフル削ってちょっとあまりもう、あの、多くはないんですけど、
うん、
あれなんか上がってんな、みたいな。
うん、なんかでも別にニュース、
うん、ニュースっていうか、まあね、今むしろサイレント期間だろうしね、
うん、
あの決算まであと来月でもうすぐでしょ、
うん、
だから別に会社からの何もないと思うんで、
うん、
まあなんでかなみたいな、
うんうん、
まあ、なんかこういうのってちょっと気持ち悪いっていうか、
うん、
その決算前になんか変妙な期待値というか、なんか上げ上げを呼んでるみたいな状態だとしたら、なんか別に普通の決算出た時に売られる可能性あって、
うんうん、
なんか嫌だなみたいな、
うん、
っていうのあるんですけど、まあなんかなんでだろうね、
うん、
もうなんかご存知の人からぐらいの話だけど、
いやちょっとね、嬉しい悲鳴ではありつつもなんでだろうっていうのは、
まあそうね、嬉しいというか、まあこういうのちょっと個人的にはなんか、
うんうん、
そんなに嬉しく、まあ嬉しくないっていうのはあれだけど、
うん、
なんか動きが取りにくいなっていうのは、
うん
うん、ありますね。
はい、皆さんも気になる銘柄なんかがあれば、ぜひコメントでいただければと思います。そうです
ね。まあ、決算に向けてね、あの、PBR 一倍以下銘柄なんか株主還元、うん、まあね、東急とかの日産の話もしましたけど、うん、そこマジで投資家の期待値にミートするかフェールするかで、
うん、
もう、来月の株価がどうなることやるみたいな、
うん。
自分もなんかそういう意味だと不安だなとは。
うん、
不安だけど、なんかここで降りたら何のために買ってたのかもよくわかんないし。
確かに。
ダメならダメでもう歯を食いしばって守つのかなとか、
うん、
っていう感じで今は望んでますね。はい、
ありがとうございました。弊社では専属アナリストがマーケットに関するレポートを日々更新しています。今週ご紹介する記事は出遅れ株でテンバーガーを目指すという記事がアップされてますので、ぜひ概要欄から見てみてください。今週も1週間お疲れ様でした。面白いと思っていただいたらいいねやチャンネル登録もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。